マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第342回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第342回目になります。今日も7月10日ということで、いよいよですね、7月29日に、Windows 10の、Windows 7、8からのですね、無料アップグレードを、締め切りになるということで、前回もね、いろいろアップグレードについてお話ししましたけど、皆さんいろいろと大変なようでですね、このタイミングで無償アップグレードをするか、もしくはそのままの7、8を使い続けるというのも選択肢の一つですので、ちょっとね、まだアップデートご決断されてない方ですね、いろいろ考えていただければなと思っております。そういうところでまず最初に告知の方をさせていただきたいんですが、7月23日土曜日、ドットネットラボ勉強会を開催いたします。場所は日本マイクロソフト品川本社です。で、今回はですね、前回もちょっとお話ししたんですが、 Windows 10モバイル端末のニュアンスネオでもおなじみの、トリニティ株式会社、こちらのですね、代表取締役社長の星川さんにお話をいただきます。星川さんにお願いしてですね、ちょっと品川の日本マイクロソフトの勉強会やりますので来ていただけませんかということをお願いしまして、お話をいただくことになっております。そういうことで、今7月のドットネットラボ勉強会、Windows 10モバイル特集ということで、星川さんはじめですね、Windows 10と関するですね、UWP、Universal Windows Platform ですね、こちらのプログラミング話とか、そういう話をね、したいと思っています。そういうことで、ぜひ、Windows 10モバイル端末、あとは、トリニティとかニューアンスネオとかですね、ニューアンスそのものというブランドに対して興味のある方はですね、ぜひ来ていただければなと思っております。で、お申し込みはですね、ドットネットラボのウェブサイトで、この番組のウェブサイトからもリンクを貼らせていただきますが、ドットネットラボのウェブサイト dotnetlab.net、 こちらのウェブサイトに行っていただきまして、2016年7月の勉強会っていうリンクを見ていただけますと、そこからですね、お申し込みのリンクに行きますので、そちらからね、申し込んでいただければなと思っております。7月23日土曜日、13時30分からですね、日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で開催いたします。星川さんの話ね、非常に楽しみにしていただければなと思っております。お話としては、その Windows 10モバイル端末、カタログとかそういうスペックにないこだわりとかですね、どう作ったかと、どういうところにこだわりを持っているかっていうところですね、いろいろお話しいただけると思いますので、ぜひ来ていただければなと思っております。どうですかね、当日 Windows 10モバイル端末みんなで持ち寄って感官式やるのもいいかなとかね、そんな話もしているくらいなんで、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、今回お話しする内容はですね、ツインワンのノートパソコンについてお話をしたいと思います。久々にハードウェアの話をしたいと思います。これは非常に気になるデバイスということで、ファーウェイのメイトブック、これについてお話をしたいと思います。ファーウェイのメイトブック、こちらですね、 MWC、バルセロナで行われましたモバイルワールドコングレス、こちらのですね、発表がありました 12.5 インチのサイズの2 in 1のノートパソコン、タブレットと言ってもいいと思うんですが、2 in 1の、Windows 10端末ということで発表がありました。で、このファーウェイの、ね、メイトブックって、パッと見ですね、サーフェスなんですよ。本当サーフェスプロのような、ものでして、タブレットでスタンドをつけてキーボードをつけるとノートパソコンにもなるっていう、ものでして、で、こちらがですね、日本でも発売になることになりました。7月15日から国内販売開始ということで、7月の4日にですね、発表がありました。で、これについてね、お話をしたいと思うんですが、実はやっぱり私、次で買うノートパソコンとかタブレットとか、前回もね、Surface 3の話もしましたけど、何がいいかなっていうことで、いろいろ楽しみでもあるんですが、いろいろ物色してて、候補としてはバイオシンクパッド、もしくはサーフェスプロということでね、今候補を挙げてるんですが、逆にそれ以外ってね、もう 眼中ないなっていう感じがしてたんですけども、ここに来てんこれは気になるぞっていう感じでね出てきたのはこのメイトブックになります。でこのメイトブック自体はですね、まあ、先ほど言いましたように 12.5 インチの液晶のサイズを持つものでして、解像度は 2160×1440 ドット、で重さがですね 640g、 これキーボード含まない本体のみの重さなんですが 640g ということで、まあ、iPad Air よりちょい軽いのかな、まあ、同じぐらいかという感じです。で厚さがですね、本体の厚さが 6.9 ミリということで、これ 12.5 インチのサイズで厚さ 6.9 ミリというのはですね、体感的にもかなり薄く感じると思います。でプロセッサーが、Core M3 もしくは Core M5 ということで、まあ、モデルによってですね、メモリについては 4GB で、ストレージは 128GB というモデルになります。やっぱり特徴的なのはですね、やっぱりかっこいいんですね。スタイリッシュというか、薄くて今度無駄がないデザインということで、あと端子に関してはインターフェースですね、端子に関しては USB の Type-C を使っているということと、あとこれオプションになるんですが、キーボードですけども、まあ、サーフェスのようなキーボードで、まあ、広いタッチパッドもあるんですが、キーボードのストロークはですね 1.5 ミリあるんですね。すると結構こう打った感じがするっていうところがありまして、ここはね実際に試してみたいと思っています。さらに防滴ということで、まあ、ちょっと濡らしても大丈夫ということと、バックライトがついて、暗いところでも、ね、使えるということになります。あと、ペン、デジタイザーペンもありオプションになりまして、これワコム製のデジタイザーペンです。で2048段階の筆圧が、かけられまして、さらに面白いのがレーザーポインターが内蔵ということで、もういかにもプレゼンやる人にも、ね、どうぞっていう感じの、機能になっています。そしてポートリプリケーターですね、これドックというところで言いたいんですが、このポートリプリケーターもオプションでありまして、これがですね、メイトドックというやつで、USB の端子に接続して D-Sub15ピンのアナログ VGA、 あとは HDMI のビデオ出力、あとは有線 LAN とかですね、あとは USB3.0 の端子とかということで、例えば外で使って自宅に帰ってきて家のモニターとキーボードにつなげてすぐ使えるとかね、そんなね便利なポートリプリケーターとかドックも用意されています。というところでいろいろ見てるとですね、あ、そうそう、あと重要なのが、指紋認証、ついてまして、で指紋認証がですね、この筐体の横の薄い側面ですね、そこに指をこうとなぞるようなタイプになってて、今までにちょっとないような、指紋認証ということで、実際こう認証させるのも、ね、すごくいいんじゃないかなと思っています。さらに本体は、ゴールドとグレーの2色ということと、あとはこのキーボードも、ね、色が変わってて、黒と茶色とオレンジとベージュということで、4色のキーボードが用意されています。なんか落ち着いた感じですごくいいんですよね。キーボードつけた状態でこうカバーにもなるんですけど、なんか派手さがないっていうことです。ちょっとこれはこれで落ち着いた感じで、特にこの茶色なんかいいかなって、今までにないものかなと。でこれで Core M3 のタイプで、メモリ 4GB のストレージが 128GB のモデルで、本体価格 69,800 円、キーボードが 14,800 円で、ペンが 7,800 円ということで、これで 9,800 と 14,000、全部で税別 92,400 円、税込みで99,792円、まあ、ギリギリ10万円未満という感じなんですが、まあ、やっぱりちょっとそれなりに高くはなってしまうんですが、本体がね 69,800 円でこのスペックって、なかなかいいんじゃないかなと思っています。モデルによってはね Core M5 にした方がいいかなっていうのもあるんですが、結構そのレポートを聞くとですね、 Core M3 でオフィスとかウェブのブラウジングだとかですね、そういうことをやる分にはまあまあ、十分実用になりますよっていうところですんで、結構ねそこまでこだわらなければ、この Core M3 で一番安いやつでもね私いいかなと思っています。なかなかこれ いい値段です。いいっていうかコストパフォーマンス高いと思うんですよね。ファーウェイっていう会社は、まあ、携帯電話でもスマートフォンでもですね結構有名なんですが、この 2-in-1 のノートパソコンを出したのは初めてで、まあ、正直言ってね私も、うん、これどうなんだろうなっていうところがあったんですが、このスペックとこのデザインとですね、でこの価格を見ると実はこれちょっと気になるなっていうところでねお話をさせていただきました。これなんか実はすごくいいんじゃないのっていう話をね、私もあの周りの話方の話聞くとね、いやこれちょっと気になるよねっていうのはみんなで言っています。まあ、そういうところでこのファーウェイのメイトブック、皆さんどうでしょうね、ひょっとしたらこれ買っちゃうかもっていうところもあるんですけども、まあ、実は候補の一つに入れたいなと、そういうふうに思っております。まあ、あれですね、やっぱりサーフェスが出たっていうところで、まあ、マイクロソフトとしてはもうなんかメインの商売としてやってるように本当にそう見えてしまうんですが、やっぱりサーフェスの当初のお話としてはその業界を牽引するねペースカーとしての役割を果たしたいっていうところもあって、やっぱりサーフェスなりサーフェスプロなりが先行して出して、各メーカーからですねこういう素晴らしい端末がどんどん出てくるっていうのはねすごくやっぱりいいことじゃないかなと思っています。まあ、あえてサーフェスチルドレンと言いたいところなんですが、今後もですねこの 2-in-1 ノート、まあ、あと普通のノートパソコンも含めてですねこういうのがどんどん出てきてほしいなと思っています。さあそういうところでこのメイトブックどうでしょう、ちょっとまあ検討したいと思っております。はい、以上、Windows 10 デバイスの、ファーウェイのメイトブックについてお話をさせていただきました。はい、第342回目はファーウェイのメイトブックについてお話をさせていただきました。気になりますよねなんか気になるんですよねこれ、まあ、そういうところでね、まあ、ちょっと気持ちとしてはね多分サーフェスとかバイオとかシンクパッド買った方が私のこう所有感を満たせるんじゃないかなと思ってるんですけど、現実界を見るとこれはちょっといいんじゃねってということで、ちょっとまずお金を節約してですねいろいろ考えたいと思っているんですが、冒頭でもお話ししましたよう、ね、に今度のドットネットログ勉強会ですね、 Windows 10モバイル端末というか、まあ、個人的には Windows Phone と言いたいんですが、それ大好きな方にはですねすごく面白い勉強会になると思うのでぜひ来ていただければなと思っております。ちょっと今から私もすごく楽しみにしています。先日アップルンルン、ポッドキャスト番組のアップルンルン聞かせていただきまして、7月5日配信だったかな、BJ さんが、編集のマシンを物色してるってことで、ま、Mac Pro とかで、ね、お話をしてまして、ま、その中で Windows マシンだと手荒に扱ってもねいいんじゃないかっていう話をしてまして、まあ、タジ君がなんか木澤さんが怒りますよって言ってましたけど、非常にそれ分かりますね。怒るくらいじゃなくてですね、Mac Pro みたいな結構ね、まあ Apple 製品をですねなかなかこう手荒に扱っていいのかっていうのは私も思うところあります。Apple 製品ね、私も iPhone と iPad 持ってますけど、なんか丁寧に扱っちゃいますよね。で一方ニューアスネオとかサーフェスとかですね、手に馴染むっていうか本当に道具として身につけるっていう感じでいくと、手荒れに扱うっていうつもりないんですけど、まあ多少のことなら大丈夫だよねっていう、なんかこう心強さっていうかね安心感がまたあってですね、Windows マシンってまあ Android もそうだと思うんですけど、結構手荒れに扱ってもなんとかなるよねっていう感じをするんでね、なんか非常に皆さんのおっしゃることよくわからないって気がしてます。もうそういうことで BJ さんぜひ車の中で投げていただいても構わないと思いますので、ぜひね、Windows マシン導入していただければなと思っております。大丈夫ですよ、多分動きますよ投げても特に自作マシンだとね、蓋開けてなんとかしたりとかできますんでね、やっぱり感覚的にアップル製品って丁重に扱わないといけないのかなっていうところ私もありますんで、まあやっぱりみんなそういうふうに思ってるんだなと思いました。 そういうことでまたいろいろネタを集めても出したいと思います。またよろしくお願いします。